今日は新約聖書の使徒言語録14章21節から28節に記されている御言葉を学びながら礼拝を捧げたいと思っています。聖霊降臨日ということでありますが、むしろその聖霊に押し出されるようにして、世界へと福音を伝えたその弟子たちの歩みをずっと学んでいる、その、順序に従って今日は14章の御言葉を学びたいと思っております。これまでも申してまいりましたが、この使徒言語録では、13章からパウロとバルナバの2人がこれまでの枠をエルサレムとかユダヤというこれまでの枠を超えているようにして、広く地中海世界、異邦人の世界へ、キリストの福音を伝えていった、その最初の伝道の旅の様子が語られております。この旅は、その後に行われる2回目、3回目の、伝道の旅と区別しまして、一般に第1回伝道旅行と、呼ばれています。伝道旅行というと何か、気楽な旅のような印象を受けるかもしれませんが、習慣として第1回伝道旅行と呼ばれています。それは、シリアのアンティオキアから始まりまして、キプロス島を経て、シチリア州のアンティオキア、イコニオン、リストラといった町々を回って、今日の箇所のすぐ前ですね、14章の20節にあるでしょうか、デルベと呼ばれる町に至っております。このデルベという町が、いわばこの彼らの第1回伝道旅行の折り返し点となります。でそのデルベの町を折り返し点のようにして彼らの旅はまた20節にありますように、今まで歩んできたリストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返し、最終的には再び出発点でありました、シリアのアンティオキア教会へと戻っていくことになるのです。ここで一つ気がつきますのは、どうしてパウロたちはこのデルベという町から先へ、つまり東の方へ歩みを進めて出発点に戻る道を取らないで、これまで訪れたところを引き返しながら戻っていったのかということです。地図、聖書の後ろの地図などをご覧いただくとよくわかるんですが、デルベという町からですね、東の方へ進んでいくことは決して困難だったわけではありません。道がなかったから、やむを得ず引き返したというわけではないのです。むしろ、その道を進んでいく方が、わざわざ引き返すよりも、距離的にもずっと近くなります。また、パウロ自身にとっても、その方が自分自身の出身地であるタルソスという町を通りますので、より慣れ親しんだ道になるということもできると思うんですね。それでも彼らはその道を行かないで、今まで伝道してきた町々を引き返すようにして、一つ一つ改めて訪問しながら戻っていったんです。で、どうしてそうしたのかと、言いますと、やはりそれは彼らが訪れた町で彼らの伝道を通して生み出されたその教会の群れ、生まれたばかりのその教会の群れをもう一度訪問し励まし交わりを持ち励まし力づける、そういう配慮のためでありました。イエス・キリストを信じる信仰へと導かれたのだから、もうあとは何の苦しみもない、困難もないということはもちろんないのですね。いや、むしろ、使徒言語録をずっと学んでまいりまして分かりますように、逆に新しくキリストの福音を受け入れたところに、かえってその反対する力や迫害が起こってくる。パウロ自身も、この第1回の伝道旅行で、ずっと旅をしてまいりましたけれども、それはもともとそういう町を回ろうと初めから計画していたわけではなく、どちらかというと 一つ一つの町で伝道をし、教会を建てた直後に激しい迫害が起こるんですね。そしてその迫害を避けるようにして移っていった先、その一つ一つが彼らの旅の予定になっていった。そしてそこで新しくまた福音を伝える技を始める、まあ、そういう繰り返しの中で彼らの伝道旅行が行われ、まあ、キリストの福音がある意味では広がっていったのです。まあ、特に今日の箇所のすぐ前ですね、この14章の19節20節を見ますと、まあ、そこにも一つの迫害の日々が記されています。19節20節を見てみますと、こうありますね。ところがユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと一緒にデルベへ向かった。まあ、このデルベの町に来る直前、またそのきっかけとなったレコードでありますが、まあ、淡々と書いてありますけれども、大変なことですね。死んでしまったものと思ってというのは、別に何もふざけ半分で石を投げたら死んでしまったんじゃないかという、そういう話ではないんですね。もうこれは明らかに神の律法に背くものを死刑にするために石打ちの刑を行った。そして死んだと思ったから町の外へ引きずり出したということです。パウロはまさにそれほどの命の危険にさらされた。まあ、ところがその二十節においては、まあ、弟子たちに取り囲まれますと、まあ、パウロは起き上がって町に入っていった。なんか何事もなかったかのように書いてありますが、まあ、何が起こったのか私たちにも詳しいことは分かりません。ただパウロは不死身の人間だったということを言いたいわけではなくて、まさに神ご自身の奇跡ともいえる癒しの中で、そして守りの中で、そのパウロたちの旅行が、彼らの福音宣教の技がそこまで導かれてきたということを表しています。こういう迫害や苦難のあった町へ彼らはもう一度訪れ、その教会のために交わりを持とうとしている。当然そこには危険もあったでしょう。そういうところは避けた方がいい。まあそういう思いもあったかもしれない。しかしそういうことよりも、いや、そうであるからこそ、そういう町に残された、その生まれたばかりの教会の群れを思うゆえに、そこの中で、自分たちと、まあ、同じとは言えないまでも大きな苦難を味わっているであろう一人一人の信仰者たちを励ますために、信仰にとどまるように力づけるために、パウロたちはそういう町々を訪れながら帰路に着く道を選んだ。まあ、そういうパウロたちの、まあ、帰り道ということになりますが、まあ、そう長々とはまた詳しくは述べてはいませんけれども、その中で今日の箇所におきましては、まあ、まず今日のところはですね、22節の御言葉にこう注目しておきたいと思っております。まあ、21節から読んでみますが、まあ、このように記されております。まあ、二人はこの町で、まあ、これはデルベの町ですね、この町で福音を告げ知らせ、多くの人を弟子にしてから、リストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返しながら弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って、信仰に踏みとどまるように励ました。それぞれの町に誕生した教会の群れに降りかかってくる苦しみや困難、それはやはり小さいものではなかったでしょうし、少ない 少なかったわけではないと思うのです。で、そういう彼らを力づけるために、私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なくてはならない。まあ、そう語るんですね。ただ、まあ、ここで、多少、やや細かい話になるかもしれませんが、まあ、この22節の御言葉の訳し方について、まあ、一応触れておきたいと思います。新共同訳聖書では、まあ、今お読みしましたように、私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なくてはならないと訳されています。もちろんこういう訳し方は十分 あり得ますし、意図するところもわかります。ただ、もともとの言葉を一応そのままに訳しますと、まあ、どちらかというと順序が逆になっておりまして、もともとはこういうんです。私たちは多くの苦しみを経て神の国に入ることになっている。私たちは多くの苦しみを通って私たちが多くの苦しみを通って神の国に入ることが神の御心なのである。まあ、そういう意味合いなんですね。でも、どちらの訳し方がよりふさわしいかということを今問うつもりはありません。どちらでもいいんですけれども、ただ言いたいのは、ここでパウロは苦しみだけに何か思いを向けているわけではないんですね。苦しみを受けること、それ自体が何かその神の救いに預かる条件であるかのように、ただ苦しみが大事なんだと、苦しみに負けちゃいけないんだと、そういうことを言っているわけではない。神の国に入りたいんだったら、いや、我慢しなさいよ、頑張りなさいよと、そう言って、励ましている。苦しむことをただ強調しているわけではない。もちろん神の御心は、私たちが苦しむところにあるのではなくて、私たちが神の国に入ることにあるんです。多くの苦しみを経て、神の国に入る。私たちが神の救いと祝福に預かりながら、もちろんそれは将来も神の国に入るということでありましょうが、今、ここにあって、すでに私たちが生きている、この毎日の生活の中にあって、すでに、その御国の祝福のを味わいながら、喜びを持って、望みを持って生きること、それが神の御心であり、それがこのところの一番大事なポイントです。ただ、そのように私たちが今このところで喜んで生きることを神が望んでいらっしゃるからといって、私たちの生活、また信仰生活に苦しみや悩みがなくなるわけではないのです。いや、むしろ彼らが今実際に経験しているように、イエス・キリストを信ずるようになったがゆえに、イエス・キリストに従うがゆえに、直面する苦しみというものがある。そこでこそ、私たちが戦わなければならない困難や戦いというものが起こる。で、そういうものに直面するときに、やはり私たちは弱さを持っています。このままイエス様を信じていていいのだろうか、これが正しい道なんだろうか、そういう疑問が起こることもあるでしょう。ただただ弱さのゆえに引っ込んでしまいたくなることもあるでしょう。わからなくなってしまう、つまずいてしまうこともあるでしょう。そういう弱さの中に、疑いの中に陥りがちな私たちに対してパウロは語るんです。そういう苦しみがあるのは決して私たちの信仰が間違っているからではない。むしろそういう苦しみや戦いを避けるのではなくて、ごまかすのではなくて、しっかりと自分の身に担っていくことによって、私たちは神の国に入るその確信を抱くことができる。神の祝福を喜んで見出し、 生きる道を見出すことができる。ですからもちろん大切なことは、目の前の苦しみそれ自体に心を奪われて、その苦しみばかりに注目することではないのです。苦しみも大事なんだと、しっかりやれようというだけではないのです。むしろそういった苦しみや悩みによって私たちの目が新しく開かれる。今までどこかに固着していたような、しがみついていたような私たちが今一度問われて、揺さぶられて、新しい目が開かれて、その先にある神様がその先に準備してくださっている生き生きとした神の国の祝福を見えるようになること、それが神の御心です。もちろんそれはある意味では辛い道のりになります。安易に気楽に鼻歌まじりで歩んでいけるばかりの道ではないでしょう。緊張感もあるかもしれない。でもそういう中で初めて私たちは改めて神様に目を向けることを、天に向け目を向けることを、この地上にあって悲しみの多い苦しみの多い地上の中にあって、改めてその先にある天の祝福を望み見ることを学ぶことができるようになるのです。そこにこそ私たちの神の限りない祝福がある、喜びがある、慰めがある。何よりもこれこそイエス・キリストご自身が歩まれた道でありました。イエス様はこの地上において、いや、自分は神の子なんだからといって何でも思い通りにできるような人のこともですね、自由自在に作ってやることができるような、そういうご生涯を送られたわけではないのです。神様を信じればこんなに何でも自由に生きることができる、そういうことを示されたわけではないのです。むしろその道はご存知のように十字架へと至る苦しみの道でありました。ただもちろんそれは何度も繰り返しますけれども、苦しみそのものが何か意味があるとか大事だという歩みではなくて、その十字架を担いながら歩まれた苦しみを通して初めて私たちにとっての新しい命が、神様のもとにある復活の新しい命が、永遠の祝福の命が与えられる、その道、命の道が開かれる、そういう道であったのです。そうである以上、私たちもまた苦しみを避けて、何か回り道がないだろうか、もっとうまくやれる道がないだろうかとごまかすのではなくて、しっかりと苦しみを貫くように、苦しみの向こうにある、向こうに約束されている神様の祝福を見つめることを学んでいくのです。特に先立って行かれた、今もなお聖霊において私たちを導いてくださっているイエス様を見つめながら、その後に従っていく、そして今自分に与えられている苦しみや悲しみもしっかりと担っていくところに神の国の命があります。もちろん私たちは自分でこうした苦しみの道を、苦しみを担っていくということはできないでありましょう。しかしそうであるからこそ、パウロたちはわざわざ遠回りをするように これらの町々を引き返して訪れてきたのです。もちろんそれは何か教えてやるぞ、救ってやるぞという高びらな態度ではないでしょう。共に改めて交わりを、神様のもとに交わりをなし、お互いに祈り合い、お互いに神様の助けを確認し合い、また求め合い、そういった互いにその苦しみの向こうに見えたその幻を、豊かな神の命の約束を確認し合い、励まし合う、そういう交わりを持ったでありましょう。そういう神様を見上げつつ、また神様を中心にしながらお互いに交わるところで、私たちの目や心は目の前の苦しみや悲しみ、それ自体にとらわれてしまうところから解放されていくのです。苦しみの中で一人閉じこもって硬直化してしまうような、干からびてしまうような、そういうところから解放されて、その先にある神の国に向けて開かれていくんです。改めてただ歯を食いしばって頑張るのではなく、改めて頭を上げ、望みを持って、一つ一つの苦しみさえ神様の手から受けながら歩むことができるようになるんです。私たちも、そのような礼拝と、そのような祈りと、そのような交わりの中で、本当にこの地上の歩みは様々にございますが、そこの先に約束されている神の豊かな祝福を仰ぎつつ歩んでいきたいと思うのです。最後にしたいと思いますが、同じ新約聖書にあります、コリントの信徒の手紙の1章の3節から5節にある御言葉を見て終わりたいと思います。新約聖書の325ページ、今回の旅行ではパウロはコリントには立ち寄りませんでしたけれども、やはりパウロが伝道の中で生み出された、コリントの教会に対してパウロが宛てた手紙です。でこの中にはやはりリストラやイコニオンで彼が受けた、石を投げられた刑についても、その苦しみについても記されている場面があるんですが、そのコリントの信徒の手紙の2の1章の、3節から5節を最後見ておきたいと思います。一度読みしますと、こうですね。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。この先も読まれたらですね、非常に慰め深い、慰めという言葉が苦しみというような言葉とともに語られている慰め深い箇所でありますが、苦しみということもやはり繰り返し語られます。そんな悲観的なという思いすらすることもあるかもしれませんが、しかしやはり一面から見るならば、私たちのこの地上の生涯、あらゆる苦難の中にある、そのように言わずに折れない側面が少なくともあるのではないかと思うんですね。しかしその苦難の中にあって、そこにこそ満ち溢れてくる 神の慰めがある。何よりもこの苦しみというのは訳のわからない苦しみじゃなくて、キリストの苦しみが、イエス・キリストが味わわれ、いや私たちのために担ってくださった、そのキリストの苦しみが私たちに溢れてきたものなんだ。だからそうである以上、それは苦しみだけに終わるものではなくて、イエス・キリストが勝ち取ってくださった永遠の慰めと、新しい命がまた私たちに溢れてくるパイプになるんだということを語っています。そして、最後に見ておきたいのは4節の言葉ですね。そのようにして神があらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるのでとありますが、その後、私たちも神からいただくその慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。ここに私たちが、私たちがやはり苦難を担っていくということのもう一つの意味が込められていることを聞き取ることができると思います。それはただ私たちが神の国に入るということだけではなくて、あらゆる苦難の中にある人々をも、私たちがいただくこの慰めによって慰めることができる。そういうもう一つの、務めというのか、分かち合いであろうと思います。ある人が言っておりましたが、毎日の生活の中で、何の苦しみも知らない、文字通り悩みって何ですかと言わんばかりに、ただ楽しいこと、嬉しいことばかりに囲まれている人が、他の人に、特に苦しみの中にある人に慰めや希望になるでしょうか。仮にそういうウキウキしている人が信仰者で神様を信じればこうなりますよと言っている人が、それもいいかもしれませんけれども、それが本当に信仰の慰めを伝えることになるでしょうか。むしろさまざまな苦難を経験しつつも、そのただ中にありつつも、その中にあって頭を上げて希望を持って生きることを知っている、そのように希望を失うことなく共に生きることを知っている人こそ、他の人にとっても慰め希望の、源というと少し傲慢かもしれませんが、なっていくのではないかと思います。私たち毎日の生活の中で、さまざまな苦難を経験し悩みを持っていきます。そういうものがなければなと願う思いはもちろん、そういうものさえなければ、どんなに自分の生活は豊かになるだろうか、幸せになるだろうかと思うことももちろんあるわけでありますが、でもその一つ一つに神様から込められた意味があり、また神様から込められている役割があるということを、私たちはやはり信じていきたいのです。その一つ一つ起こる苦難の中に、一つ一つそこに込められている祝福を見出しながら、その信仰にとどまりつつ、その祝福を見出しながら、私たちは歩んでいきたい。しかもそれがただ自分のためというだけではなくて、本当に大切な人間にとっての希望や慰めにもなることを祈りつつ、そのためにこそ祈りつつ歩みを進めてまいりたいと思います。お祈り。天の父なる神様、多くの苦難を通って私たちが神の国に入ることをあなたが すでにイエス・キリストに向いて決断してくださって、その道へと祝福へと私たちを招いてくださっていることを改めて聞くことができ感謝をいたします。毎日のさまざまな出来事の中で、目に見えることに固着し、とらわれがちな私たちですが、どうぞ、すべてその先にある、その先に備えられている、あなたの豊かな命の祝福に思いを向けることができますように、どんな中にあっても、そのような希望を持って、頭を上げて、生きることを学ぶことができますように、またそのような希望を、慰めを、共に分かち合いつつ歩むことを私たちに教えてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今へも捧げします。アーメン。